今週からローマ信徒への手紙に入ってまいります。1章1節から7節までを一言で言うのであれば、使徒パウロから神に愛されたローマの人たちへというふうになります。そしてここにローマ書の書かれた目的がこの1節から7節までの間に明快に示されています。使徒パウロから神に愛されたローマの人たちへ、御子イエスがその命の犠牲をもって実現した良い知らせ、福音の奥義を伝える、これがローマ書が書かれた目的です。御子イエスがその命の犠牲をもって実現した良い知らせ、福音を使徒パウロからローマの人たちに伝える。この世の中にはいろんな出来事がありますけれども、神様がなさることにはすべて目的があるものです。目的について考えてみたいと思います。もし父なる神様を私たちが愛し、もし神様に喜ばれる人生を歩みたいと思うのであれば、何かをするときには必ず目的というものを心に据えて歩み出すことが大切になってきます。今日は午後に例えばソフトクリーム食べたい、チーズケーキ食べたい、そんなふうに食べることのことで、その都度の思いつきで食べるのはそれはそれでいいんですけれども、何かをするときに、こういう目的でやろう、ああいう方向に進もう、そういうふうに心に定めて歩むということがとても大事なことです。5年10年20年同じ方向に向かって積み上げるということをするのであれば、大きな実を結ぶことができるし、その分人生の意義が深まるものだからです。教会の活動の目的についてもう一度考えてみたいと思います。教会の活動の方向性というものは、先ほどロマ書のと同様であります。御子イエスの十字架による罪の許し、復活による永遠の命という良い知らせ、福音をあらゆる人に伝えるというのが教会の目的、方向性です。福音を伝える。で、良い教会はこのような軸をずらさないで、福音を伝えるという軸をずらさないで、貧困家庭の子どもや一人暮らしの高齢者に食事を提供するというような福祉活動をしたり、また差別されている部落の人たちを支援したりということを、そういう社会活動にも手を広げていきます。言葉と行動でイエス様の愛を伝えていく、そういうふうに考えているからです。他方で、すでにイエス様を信じている人に対しては、聖書に記されたあらゆる神様の約束をについて、それをに深い確信を抱けるように聖書の学びの機会を提供していきます。福音をすべての人に伝えるために、それをよりよく伝えていけるように、すでに信じた人たちには御言葉のトレーニングを施していく、軸をずらしていないわけです。それに対して、福音を伝えるという目的を軽く見て、祈りの訓練や御言葉の研修を棚上げにしたままで、 社会活動に集中するということになると本末転倒になってしまいます。次にキリスト教の学校の目的を考えてみたいと思います。青山学院、聖学院、そういう東洋英和、そういう学校から私たちの教会学校にも生徒が来ています。そういう学校や幼稚園の方向性は何かというと、ジョン・ウェスレーというメソジスト教会を始めた牧師が教える学校、キリスト教学校の目的は次の通りです。キリスト教の環境にあって質の高い教育をすることで学生、子どもを成長させる。質の高い教育を提供することで学生、子どもを成長させるというのが学校、幼稚園の方向性です。あくまでも目的は質の高い教育を提供するという部分であって、学校で回収者を起こすというのが目的にはなっていません。卒業していく学生、卒園していく子どもたちが次の学校でまた社会に出てから良い働きができるように整え訓練するというのが学校、また幼稚園の目的です。それによって天地創造の神様の愛情を実感してもらおうというのが目的です。キリスト教の学校には聖書科の教師ということで、牧師が勤務している場合が多いと思いますけれども、それでも学校では決して聖餐式も洗礼式も執り行うことはありません。教会と学校の役割分担をはっきりさせた上で、両者が協力することでより良い社会貢献ができるようになっています。学校の使命というのは高い 質の高い教育というところにありますので、それをもっと単純化していくと、学校の命、幼稚園の命というのはどんな先生を雇うかにある。もしくは雇用した先生方をどんなふうに育てるかというところに学校の命があると分かってきます。すでにイエス様を信じている方々には聖書の御言葉に対する確信を深めてもらうという教育が必要です。またイエス様をよく知らない先生方には、キリスト教ってどんなふうに物事を考えるのか、その基礎的な部分を体系的に学んでいただくという教育が大切になってきます。キリストイエスを信じられなくても、キリスト教会っていうのはこういう考えを大事にしているのだというのを理解している先生がいらっしゃれば、そこはキリスト教の学校、また幼稚園になるからです。こういう背後からの教育体制というのは、教会と学校の協力関係によって充実していくものだと思います。これが学校の方向性です。そして私たち個々人の人生にも方向性、また目的というものがあります。今もし自分の人生の目的というのをつかむことができれば、5年後、10年後にはまた変わった意義深い生涯を歩むことができるようになります。創価教会では今2名の教会学校の先生が研修会に2ヶ月に1遍ですが出席しています。2人とも自分の生きる目的というものをすでに掴んで、そういう研修会に出席されています。研修を通して自分の進むべき将来、豊かにしていく、もっと良い社会貢献ができるようにする、そういう意図で出席するに至ったわけです。また時に私たちは本を読むことがあると思いますけれども、どういう本を読むのか、それは自分の生きる 目的に沿った本を関連す、そういう目的に関連する本を読むということが優れた読み方になります。一つのテーマに関して10年間本を読み続けられれば、それなりの専門的な知識が身につくはずです。自分自身が良い働きができる上に、周りの人たちをも助けることができる、そういう人になれます。しかし10年間バラバラな読書をしてしまっては、博学になれたとはしてもですね、専門家に近づくことはできません。このようにローマ書の目的というのは、使徒パウロから神に愛された、神に召されたローマの人たちへ御子のイエスの福音、良い知らせを伝えるという目的で書かれています。パウロ自身がこの目的を逸脱しないで、脱線しないでローマ書を書き続けたがゆえに、普及の名作ともいえるこのローマの信徒への手紙が完成しました。同じように私たちも夜寝るのも朝起きるのも、神様の栄光のため、また自分に与えられた使命を成し遂げるために毎日を歩むのであれば、自分たちの人生の深み、意義深さというものがますます豊かになっていくに違いありません。続いて2節3節に進みます。この福音は神がすでに聖書の中で預言者を通して約束されたもので、御子に関するものです。この福音は神がすでに聖書の中で預言者を通して約束されたもので御子に関するものですと記されています。使徒パウロがローマのクリスチャンたちに伝えようとしたことは、旧約聖書預言者がの書で約束された御子イエスに関することであると書かれています。御子イエスはどんな生涯人生を歩んだのか、ここで振り返ってみたいと思います。コロサイ1章15節17節御子は永遠の昔にお生まれになった。最初から人だったわけでなくて、永遠の昔にお生まれになった。神は霊である、ヨハネ4章にありますけれども、永遠の昔に霊として体は持っていなかった、霊でお生まれになったあります。二つ目、御子は万物を創造された。コロサイ1章16節です。万物を創造された、ずいぶん昔にお生まれになったわけです。その創造の前にお生まれになったわけです。そして2000年前に御子はイエス様という名も付けられて、この地上に生まれてこられるわけですけれども、その前にも人間の体のようにをまとって人間に現れるということがありました。例えば創世記18章アブラハムに現れた3人の御使いのうちの1人が主、受肉前の主イエスと言われている部分です。そして2000年前に今度は肉体をまとって実際に生まれて来られるわけですけれども、ダビデの子孫、肉によればダビデの子孫から生まれと1章3節に書いてある通りです。そしてこの御子は十字架で死なれましたけれども、神の力で死者の中からよみがえされることになります。力ある神の子と定められた、死者の中からの復活によって力ある神の子と定められた、この4節の部分がここに該当します。そして40日にわたって人に現れた末に天に昇られた、天国に帰っていかれたということが使徒一章に書かれています。そして今は何をなさっているかというと、神様の右の座で私たちのために祈ってくださっている。ロマ書の8章34節私たちのために今祈ってくださっている。それどころか全宇宙を支配し私たちと共にいらして、私たちに 聖霊を注いでくださっている、使徒言行録2章33節イエス様は今生きて人間の体のでですね、といってもちょっと質が違う体になってるんですけども、今私たちのために働いて祈って聖霊を注いでくださっている、そういう働きを今もなさっています。そして御子は地上にいつの日か帰ってこられます。そして全ての民を裁かれることになります。マタイ25章31節以降に全ての民を裁かれることが記されています。そして御子はその帰ってこられた後、永遠の御国が完成した時には父と共にその新しい世界を統治される、支配される、黙示録22章冒頭にそのように記されています。それでこの一連の御子イエス様の働きの中でひときわ注目しなければならないのが十字架と復活の出来事です。イエス様を信じた者の特権は神様の祝福の根拠を十字架に置くことができる。私たち日常生活をしていて、自分が祝福されるのは自分がいい人だから、自分がいいことをしたからだというふうにすぐ思ってしまうんですけども、聖書はそのように書いていません。いい人だから祝福されるではないんです。どうして祝福されるのかというと、イエス様が十字架にかかってご自身を生贄に神様に捧げてくださったから、私たちは祝福される。ちょっと人間の論理では理解できないと思いますけれども、神様がいいことをしてくれたから私たちが祝福されるというのがキリスト教の祝福に関しての理解です。自分が良いことをする能力に期待しなくていい、自分がダメ人間でいいということなのです。というのも、イエス様をどんなに信じて、どんなに一生懸命教会に通ったとしても、私たちは罪を犯さない聖人、善人になることはできません。罪の問題は最後まで付きまといいます。しかし、そういう罪深い私たちをそれでも神様は見捨てないのです。イエス様が十字架にかかって死んでくださったから、その働きによって私たちは神様に愛されるもの、神様から祝福を受けるに値するものに変えられるのです。自分はダメでも神様は素晴らしい、失敗する自分を神様はイエス様の十字架のゆえに助けてくださる。だから自分を責め続けなくていい。罪を犯しても失敗してもそのことで、を引きずらなくていい。すぐに反省して神様に立ち返れば、神様はよく帰ってきた、何事もなかったかのように受け止めてくださる。それがクリスチャンの特権です。もし失敗したら、それは神様への信頼が薄かった、悪い霊の誘惑にはまってしまった、御言葉の約束に対する確信が足りなかったということですので、すぐ反省して神様に立ち返るのが良い。それが私たちの人生です。聖霊の働き、神様の霊、世の中には2つの霊があって、神の霊とサタン、悪霊の霊、その2つが私たちにも常に働いています。で、神の霊の働きというのは、神様の約束、神様のビジョン、神様がくださる使命に私たちをこう導くことにあります。それに対して悪霊の働きというのは、そういう神の言葉、ビジョン、使命に私たちが疑問を抱いて誘惑に乗るように罠を仕掛けるのが悪霊の働きです。神様の霊に導かれれば、 意義深い働きをすることができ、しかし悪霊の導き誘惑に従ってしまうと罪を犯し失敗することになります。破局を迎えます。ですからもし失敗してしまったら、神様への信頼が薄かったことをすぐ反省して、それでも助けてくださる神様の御名を賛美すればいいということがわかります。自分の力でいいことをしようということにこだわってはいけないということです。自分にがいいことができるという希望を捨てることから新しい人生が始まるということです。イエス様の福音、パウロが伝えようとしたイエス様のに関しての良い知らせというのは、自分がいいことができるという希望を捨てて、7度倒れても神様が助けてくださる、そういうところにイエス様のこの福音があるとパウロはだんだんと7章8章に至るとはっきりそのことを説明するわけです。ぜひ私たち、お祈りするときに自分のダメだったところにこだわり続けるのではなくて、それでも助けてくださる神様を賛美するというふうに立ち上がって新しい人生を歩むということに、心を尽くしたいと思います。次に1章5節を見てまいります。すべての異邦人を信仰による従順へと導くというふうにパウロの働きが紹介されています。すべての異邦人を信仰による従順へと導く。信仰による従順というのは、主イエスの約束の御言葉を信頼するがゆえに犠牲を払うということです。約束の言葉を信頼するがゆえに犠牲を払う、それが信仰による従順です。先週は説教の後半まるまる用いて、英国の作家トールキンが記した握るの木の葉というお話をさせていただきました。その話はニューヨークで若いクリスチャンのために働くティモシー・ケラーという牧師が書いた本から引用したものですけれども、今日もう一つそのケラー先生が書かれたこの世界で働くということという本からもう一つの逸話を紹介したいと思います。マイクという人物についてです。信仰による従順の例がそこに記されています。キャサリンの友人であるマイクはニューヨークでドアマンをしている。彼はマンハッタンにある高級マンションで働く15人のドアマンの一人で、担当する建物棟にはおよそ100世帯が住んでいる。60代前半のマイクは若い時にクロアチアからアメリカに移民し、レストラン経営から肉体労働まであらゆる仕事に就いてきた。ドアマンとして勤務してから20年になるマイクは自分の仕事に独特の流儀を持っている、姿勢を持っている。マイクにとってそれは単なる仕事以上のものであった。マイクは担当の建物に住む人たちのことを大切に思い、荷物の積み下ろしを手伝ったり、駐車場の誘導をしたり、住人のところに遊びに来たお客を歓迎したりすることにプライドを持っている。自分なりのルールを作って建物のロビーとフロントを美しく魅力的に維持している。週末旅行から帰ってきた住人の車が到着すれば、自分の仕事を放り出して彼らの荷物の積み下ろしを手伝い始める。なぜそんなことができるのかと聞かれれば、マイクはそれが自分の仕事だからさとか、だって手伝いが必要だろうと答える。どうして子供の名前を全部覚えているのかと聞かれたら、みんなここに住んでるからだよと答える。マイクは自分の仕事と人生に感謝しながら働いているように見える。この国に来られたこと、そして自分に与えられた機会に感謝している。マイクのサービスを受けている住人のほとんどは 専門職やビジネス業界に身を置く人たちで、自分の仕事がドアマンでなくて何よりだと思っているだろう。それだけでなく、もし自分がドアマンだったら人間としての価値が下がると思う人すらいるだろう。しかしマイクの仕事に対する姿勢を見ると、マイクがドアマンの仕事に備わった尊厳をしっかり理解していることがわかる。だからこそマイクの仕事には素晴らしい価値と美しさが見られるのだ。こんなふうにティモシー・ケラーが記しています。また他にも信仰への従順の例があります。台湾キリスト長老教会の経験について分かち合いたいと思います。今年の6月28日から7月8日にかけて、台風7号そして梅雨による集中豪雨が日本列島を襲ったのですけれども、特に西日本を中心に河川の氾濫そして浸水害が起こりました。台湾の教会は7月の末に200万円を携えて、前議長が教団事務局に来られて、総幹事そして石橋議長にその献金を渡してくださいました。なんとその献金の3分の2は一般の方々からのご献金だったということです。台湾の長老教会はいろんな災害が起こった時に真っ先に飛んでいって、その被災者のために心を尽くして奉仕するので、そのような救援活動に関しては台湾のブランドになっています。そして9月以降に20名の台湾人の大工さんを日本の岡山市平島地区に派遣してくださいました。何人かずつまとまってきて2ヶ月の間に20人に至ったということです。で、浸水が起こった家屋には泥が床下とか壁の中にもたくさん入り込んでいるので、床を剥がしまた壁を外してその泥を泥をこうかき出さなければなりません。で、そのかき出した後床はあばら状になっています。板が全部外されています。で、その板を貼り付ける作業を大工さんたちがしてくれたというのです。台湾の社会では大工さんというのは単なる肉体労働者として、人から見下されることが多いそうですけれども、日本では大工さん尊敬されていますので、 なおかつ被災家屋の方々に、こんなに美しく仕上げてくれて本当にありがとうというふうにこう感謝されるので、彼らは大工としての尊厳を取り戻して台湾に帰国することができたと言って、喜んでいらっしゃるそうです。また7年前の東日本大震災の時にはたくさんのボランティアが延べ1000人ぐらい日本に来て、奉仕してくださったわけですけれども、若い世代のボランティアもたくさん来られました。1000人ぐらい応募してその10分の1が書類選考で選ばれて日本に来てくれたと聞いています。夏休みに2週間仙台で被災家屋で作業をするわけですけれども、若者の帰国後保護者からその台湾の教会総幹事宛てにたくさんの感謝の手紙が届いたということでした。自分の息子娘は王子様病お姫様病にかかっていたんですけれども、仙台で2週間ボランティアしたらそれがすっかり治って帰ってきました。そういう涙の手紙が届いたということです。信仰による従順というのは、御子イエス様を信じる者がこの世にそのイエス様の光を輝かせる、そして自分自身も自分の豊かさを取り戻すという働きです。この世にあって人と神とに仕える人間に成長していくということです。まとめますと、本日は目的を見極めて毎日を過ごしましょう。失敗しても落ち込まないで悔い改めてすぐ立ち上がって神様の方に向き直りましょう。3つ目は信仰による従順、 御言葉の約束に沿って人生を歩もうというお話を3つさせていただきました。これからローマ書、ローマ信徒への手紙を読み進める中で、質の高い信仰生活をが歩めるように神様の助けに期待していきたいと思います。お祈りします。天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。秋が深まり、寒さも到来しました。そんな中にあって、ロマ書を私たち読み進めてまいります。福音の奥義をよく理解して、イエス様がたくさんの祝福を用意していらっしゃること、そしてそれを私たちが受け取ることができることに私たちの目を開いてください。あなたが用意されている祝福、愛、希望、そして慈しみ、恵みを私たちが十二分に受け取って、この世でイエス様の光を私たちが輝かすことができるように助けてください。どうか閉ざされた目を開き、今まで背いてきた私たちの目をあなたの方に向き直るように助けてください。受け取ることを拒絶していた祝福の一つ一つを、このローマ書を読む機会に改めて受け取ることができるように助けてください。それによってあなたの御名がこの地上で崇められるようにしてください。このお祈りをイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。